フォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まります。ご無沙汰です。今日お送りするのは私スノーと
半助です。
はい、ご無沙汰してしまいました。
ちょっと間が空いちゃいましたかね。
はい、
はい、すいません。
ちょっとっていうか、まあそっか、はい、なんかすごい久しぶりなんで、また例によってスカイプのパスワード忘れたりとかし
たあれそんなに空いた？
いやでも一月近く空いてないから。
空いてるか。
そのぐらいの雰囲気は
空いてますね。空いてますね。まあまた空いちゃいましたが、まあでも収録自体はまあ撮ってるのは撮ってんだよな。
あそっか。
ただいまとか撮ってたりしてたからっていうのはあるんだけど、まあちょっと収録開けましたね。はい、と、はい、いうことでちょっと間が空いてしまいましたが、まあ頑張ってやっております。
はい
はい。でまあこのそう間が空いた間に、
はいはい、
CP プラス、
CP プラスもあったんですよね。
例年
いや今年はそのまあいつもと同じで2月の末にあって、
はい、
いやこれは やはり行くべきだろうとか思ってた。ちょっと忙しくて、うんうん、本当に1日だけ行ける日があったんで、
うんうん、
ところがですね、まあ行くつもりでいたんですけれど、
うんうん、
なぜかこう着いたら横浜じゃなくて東京ビッグサイトだったっていう。
どういうこと？
はい、ちょうど全く日程かぶった状態で、うん、日程で、
うん、
こう世界ウィンド、エキスポっていう、うん、ウィンドっていうのはですね、
うん、
風力発電の
お、
はい、風力発電、エキスポっていう、
ほうほうほう、
なんとやってまして、
そんな、すごいね
すごいですよね。まあ全体的にエネルギー関係の、
はいはいはい、
エキスポで、その中の一つにその風力発電っていう、
あ、
ね、
あ、そうか、ビッグサイトの中の、
はい、
大きなブロックの一つがみたいな、
は
い、
そうです、そうです。
ああそういうことか。まあ、それでもすごいな、はい、風力発電だけで、
うん、なんか電力関係全部あるので、
うんうん、
まあすごい人っていうか、すごい、まず面積がすごかったのと、
うんうん、
まあ当然のことながら、
うん、
こう世界中から人が来てる感じがして、すごい、
うんうん、へえ、じゃあもう本当に海外の方とか、
そうですね、
会場の中、出店もか、
出店がもうすでにいろんなこう世界中からなんで、
はいはい、
むしろ日本、まあ、風車に関して言えば日本っていうのはメーカーはそんなないので、
へえ、
まあ、三菱ぐらいかな。
あ、そうなの、
まあ、大きなとこではね、うんうん、あとまあ細かいメーカーもあるんですけど、それメーカーっていうよりはなんかまあ代理店というか、
うんうんうん、
完全に国産ですっていう、本当多分少ない。
あ、そうなんだ、意外。
まあまあ大体ヨーロッパの、まあもともと発祥がヨーロッパなんで、もう完全にこう、あっちのデンマークとか、
うんうんうん、
あとどこだろう、オランダとか、
うん、
あっちの北欧だったり、あとスペインの方だったりとか、
まあ、
が発祥らしく、
うんうんうん、
であともうそうある程度大きくなるとっていうか、なんかこう統合したりして、
うん、
いくつかのこう会社がの、
うん、
合同企業になってたりする
んで、
なんでまあそういう企業から、
うん、
まあ、風車本体から、
うん、
なんて言うんでしょうね、いろいろなんで、保守の方、
うんうんうんうん、
風車に登って作業する人とか、
うんうんうん、
風車を運ぶためのトラックとか、
そんな細かく
特殊なトラックあるじゃないですか、新幹線とか運ぶよ
う、はいはいはいはい、
あんなのもああいう会社とか、
ほうほう、
あと、まあ、ギアをいっぱい使ってるんで、ギアのメーカーとか。
ああ、なるほどね。
潤滑油のメーカーとか。
ああ、そうか、そうか。
なんか、まあ、あのパンフレットとかくれるじゃないですか。
はいはいはい、
あの これは潤滑油ですとか言ってドイツ側のドイツの人に入って渡されてました。
へ
これを使うと長持ちするんですよとか結構上手な日本語で言われてあそうですかどうもありがとうって頑張ってきましたけど
まあ風車のね、あの、まあ、この番組を聞きの方はご存知だと思いますが、もう作品として写真展をする被写体として風車を撮られてるスノーさんとしては、はい、潤滑油まで情報を入れるみたいな、
まあ、まああの話の垂れにまあいっぱいあのいろんなそ、ね、当然その写真とか、うん、あるいは映像とか、
うん、
もうあの展示されてましてすごい楽しめました。
うん、
まああのまあそういう企業のあれなんです。あの写真撮影はできないになってるんですけど、
うんうんうん、
なんかあの、そこに1個挙げてるやつは、
うん、
あのこれドイツの会社の。
うん、
あこれ小型なんですよ。まあ確かに小型なんですけど、
うん、
ここに入るくらいの、
うん、
そのカットモデルですね。よくあの車であるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
あんな感じでいろんなとこカットしてあって、
はいはいはい、
あのそのカットしてるところはあの企業秘密になるの未来は撮らないでくださいっていう話なんだけど、
へ
全体撮るのはどんどんあのどうぞ撮ってください
へっ
ていうので撮ってきましたね。
へ
うん、まあ、なんかみんなこうまあほとんど男性なんですけれどもほんとまあ技術の人で現場の人とかいろいろそういう方かあと自治体の関係の方ですね、そういうエネルギー関係をしてる方とか、
うん
うん、まあがいてすごくすごくもう男の世界な感じなんです。
うーんっていうかなんかこのブレードっていうのは
歯、はい、あ、ブレードっていいです。羽、はい、
かっこいいねこの
あ
で、まあ、シェイプというか形が
そうなんですよね。まあちょっと自転車とかああいうものに車とかと共通するかっこよさが
あなんかそういうあれなんだねっていう、はい、ただのなんて言うんだろう羽っていうんじゃなくてこうやってまじまじとこの1枚を見るとすごく美しい。
そうなんです、まあ、ね、そうなんですよ。
へ
え、まあ、なまなめかしいというか、
うん、
曲線がね、
うん、ちょっとエロティックでもあり、
そう、う
ん、
ちょっとカニの爪っぽくもあり、
あ、なるほど、
なかなか面白いですね、造形として面白い。あ、それを分かってくれる
いやいやなんか
撮ってきた回がありました。
マジマジこれこれたまたまこの展示のために下に来る2枚が短くカットされちゃってるからこの1枚がすごく際立って見えるっていうのもあって、あ、ね、
はい、
いやなんかすごくうわこう、はい、こんだけまじまじとこう見た感じが、ね、これまでもね当然あの写真展で何回も見させてもらってるんだけど、今もう一回こう、
あ、まあ、近さが違います、ね、
あ、また
ちょっと間近です、
うん、でこのライトが当たっててこうテカってる感じがまたいいのかもしれないですけどね。
あ、確かに
今度これを見て改めてもう一回スノーさんのねフリーアズザウィンドウの作品を見直したいなみたいな今ちょっと思ってましたけど、
はい、ありがとうございます、はいはい、まあ、そんなわけでちょっと風車成分を、
うん、
あの
補給してきた
なるほどね。まあ時間があればそのままあの、うん、横浜とか思ったらさすがに東京あのビッグサイトから横浜って1時間以上かかるので気がついたらもうなんか間に合わない時間になって
結構見えちゃった感じだったんです
ね。そうですね、あのまあちょっと出かけたのはそもそも遅かったっていうのもあるんです。
なるほどね、はい、
あのさすが欲張りはできません
そう、私もねこのここ数年行けてないんですがこの CP プラス今年も、はい、すっかり行けずで終わってしまいましたが、でなかなか情報も追えずあんまりチェックもしていなかったんですけど、はい、今になって気になりました、はい、まあ、この番組では私もスノさんもキャノンユーザーなのでキャノンの商品 ばっかりになってしまいますが、
はい、すみません。
まあ後発組になりますかね、キヤノン。
まあそうですね、一眼レフは初めてか、いわゆるあの一眼、あの
ミラーレス、
ミラーレス
一眼は、うん、まあでも M シリーズがあったから、
M シリーズはある、
うん、
あれは一眼っていう言うのか、意味のか
ミラーレス一眼でしょ。
あ、いや、そうか、
うん、
あ、でも APS-C なんですよね。
そうそうそうそう。で、まあ少し前に発表になりました R シリーズで、まあ、はい、キヤノンもフルサイズ参戦と、
はい、はい、
一番遅かったんじゃないのかね、フルサイズのミラーレスって。違うかな、
かな、はい、まあ、アルファとあれが、うん、とどうだっけ、あのナショナル、パナソニックですかね。
いやいや、まあアルファがね、っていうかもう圧倒的にアルファが強いというか、ソニーがね、もうみんな結構乗り換え、あのシステムごと乗り換えてっていう人結構聞くので、
はい、
まあ、そこら辺がうわーっていう風になってしばらく経ってこうようやく出てきたみたいなフルサイズミラーレスでございますが、はい、まあ、前にもちらっと言いましたけど、ちょっといまいちこのミラーレスに触手が僕は、
うん、
惹かれなかったというか、
はい、
なかなか動かなかったんですが、
はい、
ちょっと時間ができて品川のキヤノンのサービスセンター、
はい、
ギャラリー、ショールーム、みたいなところに行ってきます。あの写真展をちょっと見とこうかなと思って行ったんですけど、あ、はい、あ、そういえばと思ってギャラリーの、あ、あのショールームの方にふらふらっと入ってしまい、
はい、
で、まあ、見ているうちに結局写真展を見る時間がなくなるっていう。まあつい言ってもそこに1時間もいたわけじゃなくて10分15分しかいなかったんですけど、
はい、
まあ、10分15分ぐらいでも見とこうかなと思って行ったのが、うん、写真展を見るのを諦めてこう見入ってしまった、
はい、
R シリーズ、
はい、
まあ、今回その廉価版の RP、
はい、
っていうのが最近出たんだよね。
そうですね、
R をまともに、あ、まあでもチラッと見たのか、あのうるさかったみたいなこと僕言ってたと思うんですけど、今回、まあ、ちょっとその環境が違うからかな、うん、うるささはなんかあれそんなにうるさくないかもっていう。
あ、そうです、それは普通のモードで、
うん、とか、カタカタ
サイレントモード、
ああ、いや違う、普通のモードだな、
あ、普通のモード、あ、うん、いわゆる連射、
連射してみたりとか、うん、まあ最初は普通のワンショット上の、あの1枚モードみたいなやつになってたんですが、はい、で、まあ連射モードに切り替えてカタカタやってみたんですけど、まあ硬いっていうカタカタみたいな感じの音ではあるんですけど、なんか最初に試した時よりそんなにうるさくなかったかもっていうところから始まり、はい、RP も見てみましたけど、
はい、
あのやっぱ小ささ、
うん、
と軽さ、
はい、
がやっぱり、まあ、今僕が使ってる普通の一眼レフカメラ、
はい、
ミラーレスではなくこれまでのスタンダードなデジタルカメラと比べると圧倒的に小さい、
はい、
で軽い、まあ、ただ、R と RP と並んでおいてはあったんですが、 R の方に24105で、はい、RP の方に50の単焦点かなんかがついてたから、持った時の感じがね、まあ、圧倒的に R の方が、あのボディだけで見ても R の方が重いんですけど、
うん、
まあ、レンズも大きいのが重いのがついてるんで、こう比べようがちょっと難しかったんですが、
はい、
まあパッと見ですぐ分かるのは、 R は肩に液晶ついてます、
はい、
で、まあ、一回り大きい感じかな、印象として、
ああ、はい、
で RP は、肩に液晶なし、はい、ですごく薄い感じ、
はいはい、
でちょっと見た目持ちづらそうって思ったんですよ、
うん、
薄い、はい、薄いからね、
はい、
でも実際手に取って握ってみると、意外とそうでもなくて、意外と持ちやすかったっていう、そのなんていうの、結構しっくりくる感じっていうのかな、っていうのでちょっとまた印象がそこでも一つ良くなり、あ、これいいかもみたいな感じだったんですけど、そんなことをしているうちに、ショールームの女性の方アナウンスしてくださって、何かありますみたいな、ちょっとミラーレスって使ってなかったんでちょっと見とこうかなと思ってみたいな話からいろいろ教えてもらったんですけど、まずね、操作系コントロール系というか、そこの使い勝手がこの R シリーズいいかなっていう、なんか 6D の時に、虫眼鏡は欲しいのとか、その操作の仕方ってどうなんみたいなのっていうのは、この番組でたびたび言ってたと思うんですけど、今回のこれに関してはよく考えられてるなというか、便利そうだなっていうね、感じがしまして、なんかレンズのとこにリングがついてるんですよね、コントロールリングって言われて、要はズームするとか、のリングがあるじゃないですか、レンズ、あれと同じように、レンズの周りにリングがついていて、そこに、コントロール割り当てられるっていう、露出、絞りを変えたりとか、ISO 感度とか、あとは色温度とかを変えられる、で、なぜ色温度かっていうと、EVF なので、液晶っていうか、見てるこう覗きながらホワイトバランス変えて色を見れる、最終的な出力とイコールではないっていう説明ではあったんですけど、
でも雰囲気は
分かった、そう、いやでも雰囲気分かったらって結構しっかりこう反映されるっていうのかな、その変えるとね、そういうのもあったので、いやこれ使えるかもって、ホワイトバランスに関して、これいいかもなと思って見てました。で、それが良かったのと、これは、この R シリーズの R マウント用のレンズにはコントロールリングついてるそうです。で、これまで使ってなかった人たちは、僕も含めて使おうとすると今の資産である EF レンズ、をつけるためのアダプターをつけて、この R シリーズで使えるようになるんですけど、そのアダプター、ただの単純なアダプターとこのコントロールリングがついたアダプターがあるそうで、R シリーズのレンズでもなくてもこのコントロールリングのアダプターを使うことによって、EF レンズでも、コントロールリング付きのように使えるというのがあって、で、一つだから操作性っていうか、一つのこうリン、なんていうのかな、撮りながら変えるためのデバイスっていうのかな、あれが増えるっていうのはいいかなっていう、で普通のこれまでの一眼と違って、その EVF であるメリットっていうのはそういうのですごく生かされてくるんじゃないかなっていう感じがして、すごくちょっと興味が湧いてきたところに、この操作系がいいと思った一番は、この廉価版である RP の方にはついていないんですけど、この R シリーズに、ちょっと名前なんつったっけな、なんか
R シリーズです、
R シリーズの方の右肩、ごめんなさい、 R の方ね、R の右肩の手前っていうのかな、 に、こう手を滑らせて使うようなマルチファンクションバー、
ああ
要は横長のプレートがあって、まあ、両方に矢印がついてるんですけど、
はい、
ただの板にまあ矢印が書いてあるだけなんですよ。特にこうボタンっていうわけではないんですけど、まあ、タッチして使うイメージなんですが、それの、例えば左を1回長押しするとそこが有効になる。要はまあすぐ触れられちゃう場所だから誤動作しないようにロックかかってて、左を例えば長押しをしてロックを解除して有効にします。で右にずらしたり左にずらしたりすることで、例えば磯の感度の設定を100から1200にズリズリズリって変えるとか、でまた逆にすれば1200から100にズリズリズリみたいな、まあ1200っていうのは今例えで言っただけなんであれですけど、まあその ISO 感度のあれをこうズリズリずらしながら使えるっていうのと、それだったらまあまあっていう感じだったんですけど、逆の右方向の矢印の右端をパッと押すと今度オートにワンタッチで切り替えられたり、っていうので、まあ、そういう使い方ができるっていうのはすごくいいなっていう、その何て言うんだろう、自分で意図的にホワイトバランスを調整して使いたい時と、パッと状況が急転してしまって、まあ、とりあえず音でしのごうみたいな、
はいはい、
そのそういうといろんな事態もこう想定された作りっていうのは面白いなと思って、
はい、
これは結構そういうところから見てもなんかいろいろ考えられて使い勝手が良さそうだなっていうところがちょっと使ってみたいって思ってしまったっていう、まあ今はずっと言ってましたけど、その 6D の Mark II にもう1台買って、うん、そのフルサイズ2台体制でちょっと作りたいなって思っていたところ、うん、うわこっちもいいかもみたいなちょっと値段がね、あの高いので、考えちゃうところはあるんですけど、それぐらいあの、はい、面白そうって思っちゃいました、
はい、
まあ実際でもこのミラーレスのヨシアル、そのちっちゃい軽いっていうところよりも本当はあれですよね、この R マウントにすることによってそのレンズの設計が今までと違った、
うん、
いい状況でこう設計ができるようになったみたいな、だから R シリーズのレンズを使わないと本領を発揮できないのかなって思うと、うーんっていうね、レンズまで買うと相当な金額、まあちなみに言うと今、収録しているのが2019年4月5日、
はい
の時点で、キャノンのオンラインショップで、
はい、
R がボディだけで237,500円、
うん、
廉価版である RP16,500円、
うん、
結構いいお値段だから廉価版の方でも、廉価版だったらあれなのか、 6D Mark II買うよりは安いのかな、
うん、
どうなのかなみたいな感じかな、
はい、
Amazon で見たら R の方は出てたんだけど RP が出てなかったんで、はい、今お伝えしたのはキヤノンのオンラインショップ、
はい、
ちなみに R の Amazon の今日の値段だと201,700円、
はい、
なので、はい、キヤノンのオンラインショップよりは少し安く買えるかもしれないですけどね、まあでも20万超えっていうボディだけでね、はい、って考えるとちょっといいお値段で悩みどこだけどっていう感じですかね、
はい、
あとねもう一つ、
はい、
あこれって思ったのはドロップインフィルター
、うん、
見ました？
いや
見てないですか？
初めて聞きました。
なんか何でしたっけ、長玉でエクステンダーをカシャンコンってやるのあったじゃないですか、
は
い、要はあんな感じのイメージなんですが、はい、あのエクステンダーってレンズ外さずにカッシャンコンって 入れたり外したりしてすぐ取れてたんですよね、うん、確か違いましたっけ。
フィルターを入れるやつですね、
うんうん、
フィルターホルダーがついてますね。
フィルターホルダーついてるから、
うん、うん、あそれはでもあの超望遠レンズ、あエクステン EF のエクステンダーはどうだったっけ。
なんだっけ、 EF エクステンダー内蔵みたいなやつ出た、出なかったでしたっけ。
ああはい、
あれ参考出品でしたっけ。
いやあります、200、400ってやつ
でしたよね、
うん、
確か
そう、う
ん、あれって、はい、エクステンダーを外した状態でもエクステンダーは取れちゃったりはしないんだよね。
確かそうだったと思いますけど ね、う
ん、レンズに内蔵
内蔵っていうことですね、
でしたよね、うん、確かね、うん、ねそこまでは良くないんですけど、
うん、
あの差し込める感じだから抜くと穴が開いちゃうんですけど、
あそうですか。
ただ要はボディとレンズの間に、
うん、
あの先ほどの EF レンズをつけるためのアダプターみたいな形で、はい、間に挟む、でそこにスロットインさせる、まあドロップインか、はい、この商品名からいくと、はいはい、ガシャンコンで差し込みます。そうすると、PL フィルターだったりが使えるようになると、
はい、
ってなるとレンズ変えても
うんうん、
いいわけですよ、
はい、
K が色どんな K のレンズをつけようとも、
はい、
後ろの後玉だけ、
はい、
あっち側につくのでどのレンズにも使えると、
はい、
この一つ買っておけば使えます、
はい、
っていう。ただね、
値段が
値段が3万とか
今見たら
そう3万とかですよね確か。
そう、いや高い方は6万です
。高い、あそんなだったっけ。
はい、ドロップインフィルター、あEOS、あこれ EF EOS R だからか、
EF EOS R 用で6万、
6万、ドロップイン可変 ND フィルター付きか、
うん、 ND と、はい、PL フィルター、
PL はい、うん、PL が34万5000円、
はい、うん、っていうことでございました。で、あのまあ PL なんかは特にね消耗品なので、
うん、
まあ、使える、
うん、
中身だけ変えると、
うん、
3万円、
はい、
ND は中身だけで4万5000円
お
ということです。
はい、
ございました。あの PL フィルターはねつけてくれてその場で、
う
ん、デモ用のやつを中から出してきてくださって、
はいはい、
でまああの外側にダイヤルがついててその向きを変ええー、PL のねあの向きを変えられ、ちゃんと変えられるんです言うて、まあここねあのそのサンプルで撮るようになんかいろんなもの置いてあったりするじゃないですか、
はいはい、
それの台座がうまくあの分かりやすいんで見てもらえるとしたら本当に回すとやっぱり台座が反射したり
その
黒くなったりっていうね、
はい、
そういう感じがあって、でもこの、まあ、ドロップインで使うことでその前のレンズによってフィルターレンズごとにね径の差
はい、
レンズ径が違ったりして何枚も買わなきゃっていうことじゃなくなるっていうのはいいなっていう気がしまして、
はい、
面白いなと思って見てました。でなんかあの要はこれレンズ抜いちゃうと穴が横に穴が開いたような状態になっちゃうので、
はい、
その出し入れがね若干気にはなるなっていう気はしたんですけど、うん、一応その抜いたところをその ND とか PL とかを使わない状態の時はクリアなものをそのまま刺すっていう、まあその穴が開いた状態をなくすためにその空のものを刺して蓋をするっていうような形でそのアダプターはずっとつけっぱなしで使えるというような作りでした。
はい、
うん、なんかそこら辺が面白いなっていうね。
はい、
で、まああと言うと PRP の方をちっ ちゃいんですけど、はい、バッテリーグリップみたいな下に薄い1枚足すアダプト、
はい、
なんて言った
ら、そんなのも、
うん、あるんですよ、でそれつけるとねすごいいい具合、ちょっと今見てもらおうかな、
あのサイトに載ってるんですかね、
うんとね、
アクセサリーを見ればいいの、
できないか、どうし、
それは R の両方 RP の、
R のもあるのかな、ちょっと後で見ときますけど、うん、僕が見たのは RP の方、今、はい、ネット帳にアップしたリロードしてもらえると見えるんじゃないかな、
はい、あ見えます、
これ手に取
って、この下についてるやつ、
そうそうそう、この薄い、これバッテリーが入るわけではないんですよ、はい、本当に高さを出す ためだけのものなんですけど、
あ
でもこの1枚がねすごく効いてて、
あ手が大きい人にも、
そうそうそうそう、はい、まあこのねグリップの形がいいのかな、握った感じは結構しっかり握れるんですけど、
はい、
やっぱり高さがないから、はい、このついてないものももう一台別で置いてあったんでしょ、やっぱ比べると小指一本分がこのちょうど下にプラスしたものがあって、うん、これがあるのとないのと両方持ち比べましたけど、はい、これすごく効いてて、はい、このグリップすごい良かったなっていう、でこれがあることでこのちっちゃいのすごい持ちやすさが格段に良くなって、はい、この小ささが持ちづらとか取りづらとかっていうのはほぼない感じ、はい、こんなちっこいのに違和感なく持てたっていうのは、はい、うん、すごいいいなと思ってね、これはちょっと気になるぞと、
はい、
いう感じでございました、
はい、これ色、ボディの色って黒だけじゃないんです、
うん、なんかね
シルバーもある、
シルバーもあるし、これシルバーだったかな、なんかね限定色出てて、
あそういうことなんです
か、ね、ゴールドだったかな、
あゴールド、はい、
うん、すごい綺麗でしたよ、
うん、
ちょっとそそられる、はい、だからそのボディの感じだけでいくとこの RP のこのゴールドっぽいやつがいいなと思って見たんですけど、でもこのファンクションバーとか考えるとやっぱ R の方がいいのかなっていうね、
うん、まあ画素数はやっぱり R はこれで3000万画素を超えてる、
うんうん、そうですね、
うん、そこら辺の値段の差が大きい
んですよね、まあそうなのかな、ただ基本的にやっぱりその機能的にはそういう、ね、ファンクションバー含め、
うん、
いろいろやっぱ差が廉価版ということで PR の方ではないっていうところがあるんです、うん、みたいな、うん、
はい、わかりました、なん
ことは言ってましたね、で、気になるっていうか気になるというかスノーさんが気になる、
はいはい、
カタログ話、
あいやまだ僕もらってないんですよね、
ですね、はい、これはちょっとまたスノーさんに行ってもらって、
はい、
ちょっと見てもらったらいいかなっていう、はい、ちょっとそこら辺の評価はスノーさんにしてもらおうかなと思うんですけど、はい、あのね、いろんな写真家さんが、EOS R を使って撮った写真が、
はい、
まあ、あのカタログと同じサイズで、
はい、
まあ、同じぐらいのボリュームで、
はい、
出てて紹介されてます、だからなんかカタログっていうよりはもう写真集的な、
あ、はい、
感じで、今もらってきたのが立木さん、
はい、
米美智子さんだっけ、
はい、
米さん風景写真、
はいはいはい、
と野町さん、
はい、
3名の方の、もうちょっとあったような気がするんですけど、はい、全部取ってきたつもりが少なかったな、
はい、っていう、もうそれぞれ
一人一冊、
うん、あるんですよ、豪華ですね、うん、
っていうなんか力の入れようだったので、はい、ぜひこの写真家さんごとのやつを見ていただいて、
ありました、
いや僕はなんだろう、いいなっていう、そのカタログ自体、うん、はい、もらってきてよかったと思って、はい、ちょっと眺めて、ちょっとまた後でゆっくり見たいなと思ってるぐらいな感じなんですが、
はい、
でこのサイト見てもらうと、この今お伝えした3名をはじめ、そうそうたる写真家さんたちがこの、はい、R について使った感想とかをお話ししているプロモーションビデオが YouTube に上がってたりします、
はいはい、
でいくつか見たんですけど、
はい、
まあ、それはそれで面白かったです、
うん、
でそのメイキングみたいなのもあって、
ああありますね、
はい、あ見ました、
いや今サイトの方で、
あ、
はい、あるのは確認して、いっぱいあるんですね、
もう結構この写真家、この並んでる写真家さん一人一人がコメント出されてる感じなんで、まあキャノンとしてもすごく力を入れてるんだなっていうね、ただまあ言うと立木さんとか、まあ、これからのカメラだよねみたいなのをバンと言ってしまってるところがねまあいいんだか悪いんだかだなと思いながら、うん、これから将来が楽しみなカメラだみたいな、そんな感じの話を
これは宣伝になる
のどうなんだろうと思ってね、
言われちゃったらしょうがない
見てみましたけど、まあ最初の、まあ、この世代としては初代っていうか最初のスタートになるモデルだから、どんどん進化して、うん、まあキーワードというかキャッチコピーもその進化する写真みたいな、まあ、これからだよ感がいろいろあちこちに出てる感じだったんですけど、うん、まあでもちょっと使ってみたいなってかなりちょっと触ってみて思いましたけどね、はい、うん、まあ、ただ金額が金額なんで相当ちょっと悩んでしまいそうですが、まあ、だんだん悩んで 6DMAX 買ってそうな気もするんですけど、はい、まあ、ちょっとでもミラーズ興味が出てきましたということで、まあ、ちょ他のメーカーのね、まあ、その売れ筋なアルファとか、まあ、他のものもちょっといろいろ調べてまたお話できればと思っております、
はい
はい、で、今週もう一つ、
はい、
デイズジャパン、
はい、という、はい、
まあこの
番組はるか昔になんか、ね、その話をしたことが
、うん、
あ、まあ、こういう雑誌があります、
うん、小関さんがね紹介してくれてて、
紹介したこともあったんですけれども、うん、なんかまあこの間去年かな、うん、まあ廃刊っていうか終了になりますっていう話があって、はいはい、ああまあそうなのか、
うん、
はい、まあそう、なんていうの、その時はいや日本のそういうグラフジャーナリズムでも中でも硬派なところがなくなってしまうのはちょっと損失なのかなって思ったし、うんうん、そのこう主催といいますか、や編集長なのかな、
うん、
広川さんのインタビューの、うん、インタビューっていうか、なんかその声明みたいのも読んで、
うんう
ん、まあ本当は続けたいんだけど、その後継者がと。を見つけることができなかったっていうようなことを言ってて、うんうんうん、ああそうなのかとか全部こう鵜呑みにしてたんですけど、突然そこで、
うん
うん、週刊誌ネタとしてこう、うん、セクハラパワハラというか、
うんうんうん、
そういうのが長年その編集、まあ、会社の中にあって、
うん、
そのこう広川氏がこう、
うん、
まあ、王様のようにというか、なんか暴君のように振る舞うだけではなく、
うん、
まあ、いろんなそのこう新人といいますかね、若い女性スタッフに、うん、性的関係を強要したとか、
うん、
まあ、ちょっと話、まあ、本当週刊誌ネタだともう下世話な話になっちゃったり、
うんうんうん、
いうのもうんざりするような話がいっぱいあって、でも、まあ、当事者としてはそんなそんな目にあったらもうちょっとたまらないだろうねっていう、
うんうん
うん、まあ 構そういうなんて言うんでしょうね、聞きたくないよっていう感じになっちゃうんですけど、でもこれはやっぱり、あのしそういうのが明るみに出た以上やっぱりね、
うん、
あのまあ、ちょっとだけでも写真に関係している私としては、
うん、
言わないわけにはいかないなっていう、
うんうん、
ちょっと思って、あのその後のこういくつかの動きを追っていたんですけれども、
うんうん
うん、で結果から言うとなんか全然その大騒ぎっていうか、まあ、ある程度大騒ぎにはなったんですけども、
うんうん、
じゃあその本人がどういうふうに責任を取るのかとか、
うん、
その会社としてどういうあの声明を発表するのかとかいうのが、
うん
うん、なんて言うんでしょうね、あの非常に曖昧な形になりつつある、
うんうんうん、
まあ、それはそれでちょっと耐えられんっていうか、
うん、
あのそれに関わった人たちはそれに対して非常にまあみんな憤りを、
うん、
まあ、それっていうのはあのそのデイズジャパンにいろんな写真をあの提供したり、まあ、あるいはそのこう取材に応じたり、
うん、
そこにコラムというかあの、
うんうん、
連載をしている人たちとか、
うんうんうん、
みんな一斉にこうそれでいいのかって声を上げているんですけれども、
うん
うん、あのその会社としてはなんて言うんでしょう、なるべくこう頭を低く下げて
、うん、
やり過ごしたいみたいなそういう感じの、
うん
うん、あの発表の具合になってしまっていますので、
うん、
なんかちょっとそれがそれにも憤りを感じている
ん
ですけれどもね、
うん、なんかあの、まあ、角さんの方で挙げてもらった記事に関してはまあ一通り目を通して見てみたんですが、結局その配管になる最終号でそこら辺を客観的に見てそのちゃんとこういう状況ってだったみたいなあれを発表しようとしたのを、うん、なんかちゃぶ台返しじゃないけど、
そうですね、
やっぱりそこまでしないよみたいな風になっちゃったみたいなところは書かれていたのは見たんですが、結局これ最終巻って出たんですか？
ですね、はい、一応か出てますね、最終出てます、はい、一応っていうかあのちゃんと出てます。
うん、
日付は3月18日です。
あ、じゃあこの収録してるところからするとそんなに前じゃないんだ。
ついこの間、うん、で、あのまあ一応その株式会社デイズジャパンというちゃんとした会社なので、
うんうん、
広川氏が、うん、まあ、全部一人でやってたわけじゃない
ん
ですよね、
うんうんうんうん、
当然のことな会社組織です、
うん、
だから本来だったら会社としてちゃんとその中のなんて言うんでしょう、こう調査をして、
うん、
まあ、会社としてっていうか、まあ、この場合会社としてやっちゃうとその色眼鏡というかその変更しちゃう、
うん、
ちゃんと正しいその公平なジャッジができるかっていうので、
うんうん、
わざわざ外部の人を入れたのにその外部の、うん、弁護士さんとかを切っちゃって、
うん、
自分たちだけでやりましたっていう
ふう
になってしまいました。ということです。一応その何て言うんでしょう、発行人兼編集人っていう人がその最後締めておしまいと、
うん、
でその時この最終号に関しては、
うん、
あのその今まで携わっていった編集の人2人いたんですけれども、
うん、
その人たちもその時にはもうあの会社辞めてしまっていて、
うんうんうん、
まあ、辞めざるを得なくなっちゃったらしいです、
うんうん、
あの最終号には全然タッチしてないっていう、
うん、
全くその今までなんかやってた人たちとは全然関係ない人たちが、
うん、
作った雑誌ということになってしまいました、
うん、まあ、それは残念なあれだよね。そのデイズジャパンっていうものをこう見てきた人たちが手に取る最終号がこれまで携わっていた人たちが携わってない最終巻なんだもんね。
はい、はい、まあそうですね、
うん、
まあ、あの僕はすみません、あのこう偉そうに言ってますけど、うん、あの手に取っていくっていうか、あの読んだことはないので、
あ、
はっきりとは分からないんですけど、
うん、もうそんなにこう頻繁にではないですけど、何冊かは買って、
あ、そうなん
ですか、うん、読んだことはあるんですけど、うん、はい、でもそれをこうね、ほら存続するためにその年間購読お願いしますみたいなのとかっていうのをやってた時期があったじゃないですか、う
ん、はい、ありましたね、はい、
でまあ、うん、確かにこういうのってね、やっぱり頑張ってほしいよなっていうのがあって、うん、まあって思いながらも結局年間購読まで至らなかったんですけど、
うん、
まあ、たまたまこう手に取れる時は買ってたりとかっていうことでしてたんですが、
そうなん
ですね、はい、まあでもそうやって年間購読とかね、あの、はい、応援しようっていう人たちをまず裏切ることに、
うん、
まあその最初同じね、終わりを迎えなきゃいけないっていうのもさ、
うん、
どうしてもやっぱり立ち行かなくなりましたっていうふうにして終わるのと、こういうことが起きて終わるのとでやっぱりね、
はい、
そのこれまで手に取ってた人たちが思う印象って大きく違うだろうし、
うん、
そのまあそれまで出してきたものを全部否定する人もいないだろうけど、でも、うん、その今まで出してきたものがその疑いの目で見られるとか、もっと言えば同じようにこうジャーナリズムというかその何かを伝えたいってやってきてる人たちも同じような目で見られてしまうっていう、なんていうのかな、すごく罪なことというかね、うん、だからなんかこのね、そのパワハラとかセクハラとかっていうのは、僕はその具体的にその記事を読んでないので、
はい、
どんな悲惨なあれがあったのかっていうのもわからないし、もっと言えばどこまでが本当でどこまでが誇張されてとかってい
う、まあ、
ね、
そうですね、
なっちゃうんだけど、
うん、うん、
でもあの、ね、出てたあれによると格別その否定するって、その広川さん本人が否定したりとかしてっていうことがないっていうことは、うん、まあ、大方事実なんだろうというね、ことが書かれておりましたけど、まあ、それで、うん、そうなんだろうっていうふうに考えると、やっぱりそのいろんな人をこう裏切とかその信頼をなくす大きな、
うん、まあそうですね、
うん、痛手というかね、そのだからやっぱりそのこういうものに出してもらうんだっていうことで、そのインタビューを受けていたり写真に撮られたりとかっていう人たちに対してもすごく失礼というか侮辱するしてるというか、あの、まあ、そういった行動が、まあ、その被写体というかその人たちに対象の人たちに対して何かをしなくても間接的に大きな侮辱になってしまうとかね、
うん、
失礼なことになってしまう、裏切ってるっていうようなことになるっていう、なんかそこって結構そのなんだろうな、大きくジャーナリズムみたいな、
はい、
大きなことじゃなくても普段僕らが撮、はい、写真を撮るっていう行為に対しても結局まあ人に限らないのかもしれないけど、結局なんか撮ったものを何かしらその提供するとか発表するとか、
うん、
すること、自分で撮って自分の中で見て楽しんでるぐらいの写真だったら、まあ何でもないんでしょうけど、
はい、
撮った相手に対して写真を提供するとか、うん、お金をいただくとかね、そうなった時に関しては、はい、やっぱり自分の行動ってすごくこう、ね、いろんなことに責任が発生するっていうのをね、はい、
うん、
やっぱり仕事でやってる以上やっぱそれ普通に責任を感じながらっていうか、うん、思うことはあるんだけど、
はい、
でもそればっかりになるとね、取る時にこう萎縮してしまったりしてもしょうがないので、はい、意識してそういうのを意識しないようにするとかね、 そういうふうにしたりするんだけど、やっぱり冷静にそういうのをちゃんとしっかり持っていないと、そう、写真を撮るってすごく、この記事を読んだ時にね、すごく責任を負う行為なんだなっていう、なんかプライバシーがどうのこうのとかね、あの小関さんがいる時にも、そのなんて言うんだろう、その写真を撮った肖像権がどうのこうのっていうのはね、あの小関さんいる頃に一回話題にしたこともあったと思うんですけど、まあそういうのも含めてすごくこうシャッターを切ること自体いろんな責任を負うんだなっていうね、ことを意識していないといけないだなって改めて、うん、思いますよね。
いや、まあこういうで、あともうちょっと話を大きくすると、うん、こういうパワハラとかセクハラの事件って今すごく次から次へとウゴの竹のこのように告発されているんですけれども、うんうんうん、なんかいまいち世間はなんて言ったらいいんでしょうね、ああまたみたいな感じの、
うんうんうん、
受け止められ方があって、僕この時この事件の時にはもっとなんかすごいバッシングが起きちゃって、うん、なんかカメラマンっていうかそういう報道の人たちとかって、うん、なんて石投げられてもしょうがないんじゃないだろうかぐらいちょっと思ったんですけども、うんうん、まあこうか不幸かなんですが、そういうその荒れ方にはなれずに、うんうん、ならずに、
うん、
なんかあまた山ほどある事件の中の一つだねみたいな、
うんうんうん、
そういう受け止められ方はされていないのだろうかって、うん、今度は そっちの方が気になっちゃうっていう、
うん
う
ん、
まあ気にしてもしょうがないのかもしれないんですけれども、うん、でもただあまりにもこうなんかね、まあ、明るみに出ることはもちろんいいことなんですけど、うんうん、明るみにいっぱい出てくるってことはまだまだその氷山みたいな感じで、
うんうん、
地下その水面下にたくさんあるのかな、
うん、いやあると思いますね、
あるんですよね、僕は、うん、そう思うとなんかまあすごく嫌な気分になりますよね、
うん、確かにね、うんうん、
まあ、まして僕はもう全然組織に属してないので、
うんうん、
そういう世界からまあちょっとなんか仙人みたいなん
ですか浮世離れした
。たまにその取引先の会社のとかで、うん、まあその世間話があったりとか、その、まあ、移動がありましたとか、
はいはい、
担当の人が急に変わっちゃいましたとか、たまにあって、うん、どうしたんだろうなと思って、しばらくするとなんかいろいろそういう、うん、まあいろんなそういうなんていうんですか、別にセクハラとかパワハラじゃないんですけども、
うんうんうん、
その組織っていうものの中にあるそういう、
うん、
なんて理不尽な、
うんうんうん、
いろいろ理不尽なことが、うん、人間関係とかね、
うんうん、
見えてきてげんなりして、ああやっぱり人そういうとこにいなくてよかったって
感じですまあでもそのなんて言うんだろう、その組織に属さずやってるとはいえ、まあお客さんであったりとか、まあそういう中に身を置いて仕事をする人が圧倒的に多いわけじゃないですか、うん、だからなんか、まあ、ある意味関わらないように引けやすいとは思うんですけど、
はい、
まあその本当にそういう組織に入って仕事をしようとするとこう抜けれないから、そういうのを甘んじて受けなきゃみたいな状況で言えない人っていうのもね、
うん、
出てくるしっていうので問題にはなるんでしょうけどね、
うんうん、まあ、そこら辺をまあ、だんだん変わっていってくれればいいなというのはもちろんありますし、まあ、あとそういうこういうグラフジャーナリズム的なものの衰退につながらなければいいよねと、まあ、もうすでに衰退してるんだけれども、まあ、なんかもっと、ね、別な形で発展していけばいいんだろうけどなと、
うん、
まあ、ここに関わった人たちはもううんざりして辞めちゃってる人たちばっかりなんですけど、
うんうんうん、
話を聞くんですけど、
うんうん、
まあでもまあ他いろんなね分野でこうやっていっていただければと思いますし、
うん、
ありますね、
うん、でもまあこの告発 された女性も一人ではなくて複数人いらっしゃったっていうことみたいですけどね、うんうん、まあでもそれはすごくその勇気にはすごいなって思いますけどね。でもそうやって勇気を持って告発することによってこう明るみになるっていうかね、うん、これ泣き寝入りする方も結構いるだろうからね。
まあ、そういう話がたくさんあると思います、
うん、さっきの氷山の一角じゃないですけど、でもだからこそこう身近なところでそういうところがあったらね、なるべくなんだろう、自分のできる限りのその、うん、自浄作用の一つになれればなっていう気はしますけどね、
う
ん、難しいかもしれないけど、うん、っていうか、うん、僕は幸いにもあんまりそういう極端なのは多少はあるんで、それはこうなんて言うんだろうな、まあやんわり変えてやろうみたいなあれを持って、はい、日々やってますけど、まあ、でも本当にこう、うわちょっと待った聞かないぞっていうような状況っていうのは幸いにも僕の周りにはなくて、こういうの目の当たりにした時に自分ってどういう行動が取れるのかなっていうのも考えさせられましたけどね、
うん、まあそうですね、
はい、
うん、まあなんまあね、あの人間関係なんで難しいっちゃ難しいですけど、
うん、
なんかそこら辺こう僕らの特に、まあ僕日本しか知らないんだけど、日本社会ってなんかこうね、
うん、
とりあえず丸めてしまえみたいな、
うん
あのところがあって、
うん、
こうちゃんとできないっていう、
うん、
ちゃんとできないというのは そこはそれ以上やっちゃダメでしょってはっきり言える、
うんうん、
あの言い出しにくいところがあるっていうのはね、
うんうんうん、
あります。
いやまあでもそこはだからそこをもうそれはダメですよって言える自分でいたいよなっていうのは思いますね。
はい、
うん、まあなのでまあちょっと大げさではあるかもしれないけど、でも本当にちょっと分かり間違えばこういうことになってしまうっていうね、うん、このシャッターを切るてる人たち、まあこの番組聞いてくださる方はほぼ皆さんシャッター切ってると思いますので、その切ったシャッターの意味っていうかね、まあずっとそればっかり考えててもしょうがないので、こうたまにそういうこのシャッター切ってとか、自分のそのシャッターを切った自分が取った行動が大丈夫なのかっていうね、
うん、
まあそんな変な人がいないと信じておりますが、
はい、
あのまあでもそれだけいろんなことに意外にこういろんなところに影響するんだなっていうのは意識して行動していきましょうと、うん、いう感じですかね。まあそのレイズジャパン、まあすごくこう意味のある雑誌だったと僕は思っているので、
はい、
あのね、いろんな記事を伝えてもらったりとかしていたのもあるので、まあ、
はい、
ここに関わってた人がね、本当にさっきもスムさん言ってたけど、こう嫌になっちゃってっていう、まあそういう状況致し方ないんですけど、まあなんかこういう志をなくさずどこかでこう芽吹かしてもらえたらね、
うん、
なんかまた応援できることもあるんじゃないかと思いますので、はい、頑張っていただきたいなというふうに思います。はい、ちょっと暗い話題になってしまいましたが、
はい、
まあでもこういう話もね、目を背けず何かあればまた取り上げたいなとは思っておりますので、
はい、
お付き合いいただければと思います、
はい
はい、ということで、お届けしましたスノーさんのホットスクランブル361回、4月5日に収録し、はい、させてもらいました。お届けしましたのは半助と、
はい、スノーでした、
はい、ではまた次回、
はい、ということでスノーさんのフォトスクランブル361回お聞きいただきました。ここからは私半助が次回362回の、ご案内をさせてもらいます。 362回ではスノーさんがデジタルフォトフレームを使ったよということでご紹介してもらってます。いろいろな諸事情により使わざるを得なかったみたいなことのようですが、まあ出始めの頃ね、この番組でも、話題に挙げたこともありましたが、まあ、なかなかしっかり使ったお話っていうのができていなかったんですけども、ここに来てスノーさんが使ってみたということで、いろいろいいとこ悪いとこあったようです。ぜひ、362回お聞きいただいてご確認いただければということで、後半は、まあ、これもこの番組ではたびたび話題になりますが、データの保存について、もうだいぶこの光ディスクに保存はもう無理みたいな、昔よく焼いて保存しておりましたが、まあ、時代も随分変わって、そういうのももう現実的に難しい状況になってきております。じゃあどうするかということで、まあ言ってしまえば今ハードディスクにバックアップするのがメインなんですが、まあここに来ていろいろなクラウドサービス、まあって言っても出てだいぶ経ちますが、そろそろ本格的に使えるかもっていうようなことで、クラウドサービスをメインにバックアップどうしてますかというようなお話をさせてもらっております。ぜひ次回362回もお聞きいただければ幸いでございます。お届けしましたのはハンツケです。では362回よろしくお願いします。